穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
本日のですねゲストなんですが、今回も豪華なゲストをお招きしています。心屋仁之助さんのパートナーの心屋智子さん、
はい、こんにちは。心屋智子です。こんにちは。
片代が主催をしていらっしゃいます。
こんにちは。よろしくお願いします。
そしてですね、C 君、椎原隆史君の君だって自分で言うてねの、パートナーの椎原さっきさきなさんって言うんですけれども、さきなさんの前の名前からちょっと知ってたんでね。さっきは本田健さんのコミュニティで同期で7、8年前に、なのでその時にグレースって呼ばれてたので、グレースと言ったら穴口恵子のことです。そしてとも子さんとは恵子で知り合ってるので、とも子さんが話す時は恵子って言ってるので、まるでですね4人がこのスピリッチに登場してるかのような、そんな状態になるんですけれども、早速始めたいと思います。今日はお越しいただきありがとうございます。ちょっとさっきはね、お隣会というのをやっていて、音を練るね、すごいいい名前だと思うんですけれども、音練りやって言ってらっしゃってて、朗読パフォーマンスをされているんですね。アーティストですよね。
あ、そうです、うん、表現者として活動してます。
表現者、はい、いいですね。はい、じゃあまずですね、もう早速ねいろいろ突っ込んで今日も聞いていきたいんですけど、お二人って3人のスピリッチの音声って聞く時間とかあったんですか？
聞きましたよ。
パートナーとしてそれを聞いて、まず感想から入っていいですか？
別に何の違和感もなくて、すごい楽しかった。
楽しかった？違和感もなく？
違和感ない。
すごい、すんなり聞けた、
う
ん、
普通に楽しく聞いて、うん、そうね、あ、ここはこう言うんだなと思うところもあったけど、
はい、ちょっと突っ込んだらありましたから、は
い、ね、普通に、あ、楽しいと思って、
楽しいと思って聞けたんですね。そうそう、私それを聞いて、とも子さんすごいなって。
なんで？変なこと何も言ってなくない？
全てが変だなっていう。あのノリ、あの3人のノリね、うんうん、あんな3人のノリを、私があの3人のうちの誰かのパートナーとか思ったら、何あの3人って、もしかしたら思ってたかもしれない。このままこの3人が付き合っていたら、私の家族はどうなるんだろうかとか、崩壊するんじゃないかとか思わないんですか？
すでに崩壊してる。
なるほどね。もう、崩壊を超えてですね、パートナーシップのそのうち、崩壊を超えてですよ。崩壊なんてないんですよ。もう超えてるから。そういうことですよ。すごいですよね。その最初から強烈なメッセージとなりましたけれども、さっきも聞いてもらったと思うんですけど、どうですかね。
いや、私もそんな違和感なくて、あ、なんか皆さん、あ、こういうこと言われているから、やっぱそうなんだな、みたいな。崩壊する感じは全然なかったです。
自分の夫の、過去生がザリガニだっけ？ザリガニって言われて、そうだなと思って。
いや、ザリガニとは思わないけど。思わないけど、でもなんか、まあ、クズリッチだしな、みたいな。
クズリッチ。それでもなんかね、自分でいられるっていうね、強さというかね、とも、うん、ちゃんは、C 君とさっきの出会いって知らないでしょ？
知らないです。
一番最初に出会った時、合宿だった時ですね、うんうん、私の印象は、キッチンカウンターの中には C 君が入っていて、あれ、ラストだったの？私たちの合宿の。
あ、そう、
最終の時に、C 君がカウンターの中で入っていて、結構茶髪な印象で。
今も茶髪。
今の茶髪。もっと茶髪だったようなぐらいのね。うん、印象的に、こう、チャラ男くんみたいな、私からのイメージで、その当時のさっきっていうのはなんかピチってしてて、割と芯が強くて、こう、自分の道をしっかり持っていて、今もそうだと、私は印象があるんですけど、その人が彼を選ぶっていうことがすごい衝撃だったんですね。え、あの二人が付き合ってるって聞いた時に、なんていうか衝撃のゾーン、生きているゾーンが違うみたいな。
すごい。
でも、その出会うという空間にいたわけですね。だから私ちょっと本当に聞きたかったのは、なんで？
なんで？
なんで付き合う？
おかしいな。
何？過去を思い出させてしまうんだけど、あの時最初に気になってた？
最初に C 君紹介されたのは、うん、まあ、C 君スタッフで私、
そうそう、
恵子さんと
参加者
だった から、うん、あの普通スタッフと参加者って話さないんですけど、うんうん、あのこれまたちょっとね、あの本当のチャラ男がいて、そのチャラ男が、
あ、そうだ、C 君以上にその当時チャラ男であ
の彼氏いないんでしょ、別れたんでしょ、じゃあ紹介するよって言って紹介されたのが彼で、 それが合宿の一番最初の日、
最初の日だったんですね。
で彼の顔と名前は一致してて、でもまあ、 あのグレース言ったみたいに、あ、なんかチャラそうだなと思ってって思ってたんですが、結構その合宿ハグしたりとかすることを普通にしてて、うん、別にいやらしい意味じゃなくてってことをしてて、彼にハグした時になんか私愛を感じたんです。
あのチャラ男にそれはもう隠せない事実だったわけね。
もう隠せない事実で、どうしよう、私この人のこと中卒元バチプロってことしか知らない、なぜ私をこの人に、
ね、すごい。ここでちょっとポイントですよね、外見じゃないということ
でも
バックグラウンドではないということ、やっぱりハートで感じた真実をちゃんとキャッチしてるんですね。
すごい美しくまとめた、そういうことです
ね。美しくない、私ね、まとめる能力は高いかもしれないかもしれない、はい、でもな、私たちから何が出てくるかはわからない。ここにですね、あのパートナーの C 君がいるんですけれども、ちょっと C 君、その瞬間もう、違う、だってその瞬間ね、さっきがそれを感じたっていう時に、あなたは何を感じてたかは記憶にある？
いや、僕懐かしい感じがしました。
おー、
音が入ってのまいった声
が、うん、
ちびったも一緒。
ちびったも一緒。
ちびったちゃんも今日来てくれています
。
懐かしい。
むしろ初対面なんですけど、昔に知ってるような感覚がありましたね。
まさにこれはですね、スピリチュアル的に言うと前世で何かが、後世でね、何かがもしかしてあったということなんですけれども、その後どうしたんですか？元パチプロやしみたいなね、中卒もパチプロって、
うわーどうしよう、なんで私そんな中卒元パチプロの人にこんな愛を感じてるんだろうみたいな
頭で考えるとそうですよね。
そうそうそうそう、
さっきはもう、さっきも言ったけど、バリバリ仕事してる、
あ、そう、その当時はもう、
ね、めちゃバリキャリだったので、全然違うキャラだったってことですね。
そうです、そうです、
C 君とは。
だからもうそんな、もう保険会社に勤めてたので、そんなめちゃ固いところに勤めてても、公務員みたいな感じの人が、中卒元パチプロ。
そう、その時も完全に僕、セミリタイア生活だったんで、本当に何もしてなかったんですよ。
それも怪しかったしね。
そう、なんかね、こう、半分いつも寝てるみたいな目してて、何してんだろう、この人。それでね、どうやって進展していったの？
なんか電話したんだよね、確かね。
地震が、
あ、そう、地震があったんだ、地震が。引っ越したばっかりで、家に段ボールが超たくさんあったんですけど、夜中地震が起こったんですよ、
はい、
で、その時になぜか彼に電話しようと思ったんですよ。
お
やばい、段ボールが私に落っこちてくるみたいな感じで怖かったのと、うん、あとは何でか分かんないけど、とりあえず彼に電話したんです。う
ん、直感ですね、それ。
直感ですね。
ほとんど感じたことをそのまま行動に移した。
そうですね。
ここもね、女子的にはね、連絡待たなきゃと思ってる人がいるけれども、さっきのその恋愛術というかね、すごいよね。
そんな
すごい、なんかと思ってふって電話するっていう。
そう、まあまあ、それはね。
じゃあ結構積極的に、さっきの方が、
あ、まあ、きっかけはそうですよね。で、まあ、私はそれを愛だと思ったけども、うん、彼はまあ懐かしさっていうふうに思って、お互いなんか思ってるってことは、これはなんかあると、もう怪しいけれども、もうピンときた、このなんかなんかあるっていうのには逆らえないと思って、ちょっとそっちをも選んでみ
たいな、みて、
あ、もう大正解みたいな。
で何、そこで大正解って、そこで何が大正解なのかっていうのを持って
たよね。いや、なんか、まあ、付き合ってみて、いや、彼が本当に運命の人だってすぐに分かったし、
分かった、ハートで愛を感じたし、
はい、
で第2弾でその運命の人と分かる、何か自分が感じたことって何だったのね。
初めて手をつないでこう歩いた時に、うん、私右で、彼左で握ったんですけど、うん、恐ろしくぴったりだったんですよ。
おー、
, 笑いすぎです。
恐ろしくぴったり。
で、何このフィット感って、私の右手と左手がくっつくみたいみたいな、
それぐらいの感覚だったんですね。
で、これが不思議なことに、私の左手と彼の右手で握ってもあんまりしっくりこないんですよね。
あ、
で、たまたましっくりくる方の手で手を握った時に、やばい、恐ろしくぴったりだと、これはもうちょっと運命感じてしまった、
感じてしまった。シー君って笑ったけど、シー君そこで運命を感じた？
やもう最初からその懐かしさはあったのから、だからご縁は絶対あるだろうなとは思ってましたね、やっぱ。でも大正解です。
大正解です。二人とも大正解でめっちゃハッピーですね。それから結婚に至る期間って結構長かったんだ。
うん、2年ぐらい。
2年ぐらいね。その間っていうのはもう どんな感じなんですか、ね、恋愛の付き合いステージについて今あの語ってもらおうと思うんですけどね。
はい。
うん、はい、恋愛トークばっかりですね。
ちょっと今日はなんか恋愛スイッチが入ってるんで。
ずっと遠距離だったからね。
はい。遠距離だったけど会う時間をお互い設けて、
うん、あ、いやセミリタイヤしてるから
そう かなり普通
めっちゃ暇だったんですよ。
すぐ
やることなかった、
会いに来れた
恋愛くらいしか。私なんか今日ね心や仁之助さんのチャネリングが入ってるみたいで、そういうこと言うよね。私
いや一番ディスってますよね。
ね、そうですよね。なんかね、で決定的にやっぱり結婚しようって誰が思えた時期ってお互いなんか言うた、要はプロポーズっていうことかな。
いや私プロポーズ言われた本人言われてるんですけど、なんか記憶ないんですよ、ね、
記憶ないんですよ。記憶のないのってなんか共通してるよね。
ひどいですよね。
いや私は言われたことを覚えてるけど言った本人が記憶はない。
逆ですね。
逆C 君の方からもっとなんかアクティブに何かアプローチしたわけ、
結
婚に関して。
あ、同い年なんですよ、うん、32歳の時に結婚したんですけど、
うん、
多分男性の32と女性の32って感覚違うっていうことを僕はその当時知らなかったんですよ、うんうんうん、お互い好きだから、うん、どうせお互い好きなんだったら、まあ、いつか結婚するだろうから、じゃあ今じゃなくていいよねって思ってたんですよ、うん、
あ
どうせいつかするんだし、
ね、なるほどね。
でも女性はそのいつかは嫌だっていうことが分からなくて、
うんうん、
男だったら別に40でもいいじゃんって思ってたんですけど、でも女性はなんかいろいろ早い方がいいっていう風なことを、それをさっきの方から言ってもらえたんですよ、うんうんうん、
さっきさすがそこがねやっぱり、ね、じゃあ本当に軸があって本当にひょうひょうとしてすがすがしくて素敵だなと思う、そこなんですよ。
ありがとうございます、まあ、
最初から出会った時がグループ40数人いた中で一番クリアな人、私から見た明晰で本当に何か自分の嘘偽りのない表現者だと思ったから、あ、やっぱりこの音理解とか表現するっていうことに入ったのはすごいピンって私くっついてる。
うわーすごい、
私そういうふうに思ってて、
そう、それで言ってもらえたから、あ、そう思ってるんだったら僕はしてもよかったから、うん、なんていうかね、それで言ってもらえなかったら気がつかないんですよ、
うん、
だからこう、はい、結婚を決めてもらえない女性って多分いると思うんですけど、はい、説得力を持たないと男性って決めれないところがあるので、そうそうそう、こういうふうに男性と女性は違うんだよって言ってくれたら、あ、そうなんだってそこで理解して、32歳でサッキーの方が誕生日が早いんですよ。誕生日が早いのでサッキーの誕生日迎えて僕の誕生日が来る前に結婚したら、さっきのが年上で結婚することになるじゃないですか。
はい、やでしょ、やでしょ、やでしょ。
それが嫌だっていう感覚は全然わからなかったんですけど。
それもわからない。
でもさっきの誕生日の2日前に入籍しました。
すごい、やっぱさすがですね。
ギリギリ。
それね。今の女性に必要なのって、さっきのようにね、ひょうひょうとしながら、自分が何が本当に望んでいることかっていうことを伝えるっていうのが、すごく恋愛の中で必要なのかなって、すごく、
ね、
大切だと思うし、さっきのと同じくですね、私、尊敬するともこさんも、割とはっきり、え、何がとかね、自分のこの思いとか、感じている、考えていることを、こう、わだかまりなく伝えられるっていう表現者でもあるわけですね。ともこさんって、ジンさんとの恋愛で、
はい、
最初に会った時、さっきのように手を握ったらとか、ハグとかしてみたら、はってなんか思ったことあるの？
私はもう会った時から、うん、あ、この人と結婚するかもと思って、
会った時と1回目に
1回目じゃないけど、付き合ってすぐぐらいの時に言ってたの覚えてない？
何を知らん。
あ、じゃあもう知らん
っていうね。いや、あの自分の中では結婚するなって思ってた。
心屋さんにちょっとここにね、そう来てもらおうかな。
はい、ね、結局こうなる、
はい、結局が来ないとですね、
もう嫌だ。
会った時にこの人と結婚するって思ったんですよね。
そう、でもそういうのって理由なんかないじゃない、
理由は分からないよね。あ、するんだって
思っただけ。
思った。
その当時、仁さんは心屋仁之助ではなかったですよね。
いや、もうね、心屋仁之助だった、ね、
名前はもう変えてた。
変えてた、活動してた、
心屋仁之助として。
でも今とは全然違うけどね、個人セッション
してたりとか。その思った後にこの人と結婚するなと思った時に、なんていうか、なんかもう見ること全て言うこと全てが光のように感じるね、ステージってあるんですけど、ともちゃんにはそういうふうなステージあったんですか？
すごい恋愛スイッチ。
行き去ってたまらないんだろうね。
そう、行き去ってたまらない。
はい、
で も入ってたんだと思うんだけど、うん、今と私も今と違うし、ジンさんも今と違うし、うんうん、私も当時はこうグズグズしてたし、ジンさんもものすごいキレキャラだったし、
キレキャラ見てみたかった、うん、
でもそのな何かが惹かれ合って、うん、何かを知りたかった感じはする。
ああ、そう、うん、彼のことね。
そうそうそう。
知りたい
って、ね、何かを知りたいっていう欲求があった。
欲求があったね。え、ジンさんはともこちゃんに会った時にまずね、かわいくえな、どうだろう。
思え
な
かった。
マジで？
うん、なんか。なんかね、どう
なんかツンツンしてたって、それだけは変わらず、
そんな明るい人でもなくて、なんかね、こう初めてこう会った時も
今の表情見せる、今と一緒じゃない、
まあまあ、今と一緒じゃ
ない、今普通なんだ
よね、まあまあ、今も相性は良くないもん、
ね、そう、まあ、相性の良くないように思えて、
うん、そうそうそうそう、はい、ツンとしてなんか嫌われてるのかなと思って、
ね、嫌われてるから思って、あ、それがなんで次よだそうやな、ツンツンでさね、グイグイ、
だから言ってることと行動が違うのよ。
いやいや、まあまあまあ、それで2日間一緒に過ごして、
え、2日間まるまる
セミナーで、ああ、そうそ
う、急に嫌われてるから思って、その2日間ってなんか一泊2日のなくてもいいんだろうなと思って、そんなその誰かみたいな、
そんなその某本田みたいなことですよね、
本田家です、
まあまあ2日は同じセミナー参加しててペアになったから、うん、バディになったのね、うん、
ここだ、
あ、ここそう
そうそうそうそう、こんな感じ で、
こっちはバディ
がこうな
った
、ね、パートナーね、うん、ペア組むんですよね、
だからまあ冷たい人と思うと2日間でちょっと落ちとけ
あ、そうか、最初の印象からどんどんとこの2日間、ワークショップの中でペアを組んでいろんなことをするわけよね、
う
ん、
何したかは2人とも記憶にさえなくて、
バディとして何をやったのか、
ただ、ね、
何を
ただバディだったっていうのと、
お昼ご飯
食べた、そう、ランチを食べたっていう記憶しかなくて
記憶喪失の2人やから
、ね、もうトムちゃんが間違いなかったと本当に思えた時ってあるんですか？なんかまるで今
人物だよ、
すごい綺麗、さっきすぐ思ったって言って
たもんねそれはどうだったの？そうやってその直感で思ってたことが自然に付き合い始めたんですね、その後、
そうね、
ね、バディだから、
逆に言うと違うのかなって思ったことがないかも、うん、面白いのが、私とジンさんも全然性格も違うし、うん、多分持ってるエネルギーとかも、うん、今は一緒に住んでるから似てきてると思うけど、うん、全然違ってて、うん、でぶつかってばっかりだったし、最初にちーくん家のような人と自分が出会ってたら、ジンさんと会ってもこの人違うと思ってたかもしれないんだけど、うん、先にジンさんと出会ってしまったから、うん、その違いが逆にフィットみたいな、うん、なんて全然違うっていう面白さをうーんと味わうみたいな感覚
はあるかな。なるほどね。要はよく言われる性格が違うから絶対に恋愛できないということではないということを、ともこちゃんとジンさんが見せてくれたかなって感じがするんですけどね、
うん、
2人の違いは違いで、それはそれで面白がってるじゃない、
そうそうそうそう、
うん、お互い面白がってるような気がするんだ
よね、面白がれるようになったのは割と最近やもん
ね、う
ん、
ああ、そう、それまではね、いろいろとこう苦労もしてたけど、う
ん、だからその前者とか後者とか見つけてからね、うん、急に面白くなったのね、
で結局でもその違いがあるから、うん、心やスタイルっていうかね、うん、ができたわけですよ、うん、心屋はこの2人がありきで、うん、ね、でともちゃんがありきでなければ、うん、出来上がってなかったわけですよね、うん、教えが、
そう、心屋はともこ心理学、
そう、まあ、心屋教はともこ教みたいな、
裏教
ともこさんですね、お父さんと初めて会った時のこれ聞かせてほしいんですけど
まあ、ジンさんは2回目の結婚だったから前の子供さんがいて、でうちの両親はそれを気にしていて結婚ずっと反対していて、お父さんだけは話が分かると思ってお父さんに最初に会ってもらおうと思って、お母さんには内緒でお父さんだけ呼び出して3人で話した時に、お父さん結構心の広い人なのに、はい、その日はそれこそ腕組みしたままこう前眉間にしわがやったままでほとんどなんか同意してくれない感じでうんって話を聞いていて、最後にあなたは自分の子供さんと智子とどっちが大事なんですかって質問したら、仁さんは私の中では智子さんですって言ってくれると思ったのに、うーんって黙ったんですよ黙って、こうなんか拳作りながらうーんって黙って、シーンってなって、お父さんがそこでバンって立ち上がって帰るって帰っちゃった
すぎるよね。
もうだんだんだんだんなんかストーリーになってきたな。
それって結構決定的な瞬間で、恋愛中には決定的な瞬間は何度も訪れるんです。本当にこの人とやるのかこの人と別れるのかってさ、ここのシーンってこれじゃ目だって思えるようなシーンが、だけど結婚に至ったのは
そう
超不思議で、私ともちゃんの立場にいてさ、そのシーンを目の前で見てたらさ、多分私だったらお父さんがあと怒って帰って、その時の仁さんみたいに、何やこの男みたいな、何こいつ私のことを守れないのかって、そうすると前提があると思うんですよ。そう思う前提、私の場合はどっかで守ってほしいんやなと思って、私だったら絶対こいつパンチ来てやった、私も来ないやもう、え、何何やっぱり子供が大事なのかとか言って、なんかえいとか言って、お前はもういいとか思っちゃって、はいじゃあやめたってなる可能性がターニングポイントがあったと思うんだけど、トムちゃんの前はお父さんが去ったとしても、この人がこの拳でね、うん、答えられない、そのポイントでもトムちゃんは彼を受け入れてたっていうことでしょ。
受け入れてたのかな。
でもいや、まだ言ってたよね、
よくわかんない、
やっぱり守ってくれないんだって思った
の。なんで守ってくれないんだよって思ったの。
最近まで
思ってたの。それがすごいなと思ったの。それで終わってね、なんだ守ってくれないんだ以上。それは面白くない。私はなんでお前私を守らないねんって言って絶対に戦うと思う。それがポーンってできる精神力というか、なんかはね、それに対してもジャッジしない、いい、綺麗に言うとジャッジしてないんですよ、そういう状態の彼は。
綺麗に言われたな。
綺麗に、綺麗さん上手
なの。いや、すごい、すごいなって思うんですよ。皆さんきっと聞いてる方もね、そのシーン自分があったら絶対やめてると思う。やめてる人が多いんじゃん。やめる人、やめる人、やめる人。
あ、どこでや
がった。ジンさんファンやろ。ジンさんファンやから手挙げてると思うけど、そう、そこですごいなと思ったのは、多分それだから、どんなにくどぶつかったとしても、と、う、も、ん、ちゃんの方は別れようと思ってなかったと思うんだけど、
う
ん、
そう思ってなかった。
ともちゃんとなんかぶつかったっていう話があったけど、うん、その時に、うん、ジンさんって諦めようとか思ったことあんの？
何度か思った。もうあかん、これはもうあかんわ、ね、
そう、ジンさんの方がそんな感じだった。そ
う
そ
う、何度も何度もこう逃げようと思ったけど、この人が全然別れるつもりないって言うから、とそうなの、じゃあ分かった、もう一回やるわみたいな感じ。
あ、そう、だからやり直しっていうかね、こう続けるっていうことね、うん、
だからこの人がすごくいいこと言ったのが、嫌いになる時もあるし、嫌いなところもあるけど、基本は好きやっていう、う
ん、でもなんかやっぱ自分の
こう、う
ん、核となる気持ち、相手にさ、うん、対してのその気持ちってすごく普通にしてるけど、それをすごく大事にしてらっしゃるのかなって思うんですけどね、ともちゃんは。
かな、
綺麗に言ったら、ね、
今そんなの聞いててこっちのカップルどう思ったの。
いや、まあ心屋さんが最低だなって
崩れちゃう
なるほどね。はい、
いや、ね、もうね、2回目ってね、結婚したくないのよ。
あ、確かにね、
うん、2回目ってね、もうね、その、もうその両家の挨拶から、結婚式どうすんねんで、もうね、もう席どうすんねん、引っ越し、あーってなんねん。あ、1回目でもやってきてるから、もう余計に嫌なのよね。だからもうなんか、結婚しないまま、なんかうまい具合にこうスーッとなれへんかな。
なれへんかな、そういうふうに思
ってたそうそうそう。
でも面白いのが、お父さんもそれで怒って帰っちゃって、うん、で1年ぐらい、うん、特に何の変化も報告できないし、うん、困ったなと思いながら私も仕事してて、うん、まあでも仁さんとは付き合ったままでいたら、うん、お父さんの方がもう分かったって、何もしないのも分かったって、もう智子の好きにしなさいって言って、もう何もしてないのに。
そうだ、お父さんってだからそういう意味で器の広い人ですよね。
そうそうそう、
もう分かった、好きにしなさい。そうそうそう、さっきのご両親はこの
このザリガニ、
もっとザリガニじゃない、あのパチプロでね、
中卒みたいなザリガニ、
そういう、まあ世間一般ではどちらかというとね、なんとかの刻印を押されてるというかね、こんな野郎みたいになっちゃってると思うんだけど、それはご両親はどんな風に受け入れたんでしょう。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力、 検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。